皆さんおはようございます。聖なる聖なる聖なる主を褒めたたえます。主は私たちの羊飼い、私たちを愛し守り導いてくださる方です。この方を覚えてですね、共に御言葉を聞いてまいりたいと思います。では今日もですね、今週の聖書の通読の箇所からですね、見てまいりましょう。今週の聖書の通読の箇所は、旧約聖書が列王記第一、新約聖書がヨハネの福音書となっています。この列王記、これはですね、ソロモンの治世から始まりまして、そして王国の分裂、このですね、イスラエルの王国、神様のですね、作られた王国がですね、北のイスラエルと南のユダの2つの国に分かれてしまう。そしてですね、そこからですね、それぞれの王国の歴史が続きます。そしてそこにはですね、預言者エリアも登場しますね。三国志のようなですね、ドラマチックな展開がですね、進んでまいります。ただ、新約聖書、こちらヨハネの福音書、盲人の癒しやですね、宮清め、またラザロの蘇りといった出来事もですね、今回の箇所は続いてまいります。皆さんですね、毎日聖書を読みましょう。聖書の御言葉はあなたの霊を成長させます。そしてあなたと神様との関係をしっかりとしたものにします。神様はあなたを変わることのない平安の中で歩ましてくださいます。ではですね、今日はですね、このヨハネの福音書の中から9章、ヨハネの福音書9章をですね、開いていただきたいと思います。あ、すいません、ですね、あれ、ごめんなさい、7章、これはなんでこうなってるのかな、この間違いか、すいません、10章の7から18節ですね。ちょっとここに出ているのが違っています。修法の方のですね、聖書箇所をご覧ください。ヨハネの福音書の10章7から18節ですね。すいません、修法の方ですね、新改訳聖書3版198ページです。2版は180ページ、3版198ページですね。今3版お持ちの方の方が多いと思いますので、198ページです。で、10章の7節からですね、では司会者お願いします。
そこでイエスはまた言われた。誠に誠にあなた方に告げます、私は羊の門です。私の前に来た者は皆盗人で強盗です。羊は彼らの言うことを聞かなかったのです。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし牧草を見つけます。盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。牧者でなく、また羊の所有者でない雇い人は狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げていきます。それで狼は羊を奪い、また散らすのです。それは彼が雇い人であって羊のことを心にかけていないからです。私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です。また私は羊のために私の命を捨てます。私にはまたこの囲いに属さない他の羊があります。私はそれをも導かなければなりません。彼らは私の声に聞き従い、一つの群れ、一人の牧者となるのです。私が自分の命を再び得るために自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。 誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。
アーメン。ありがとうございます。ではですね、主題聖句を言いたいと思います。よろしいでしょうか。さん、はい。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。ヨハネの福音書10章10節。ではこのところから、私は良い牧者ですと題しまして、御言葉を共に開いてまいりたいと思います。さて今回はですね、この羊飼いであるイエス様に注目して聖書を見ていきたいと思います。羊飼い、聖書はですね、この羊というものがですね、一つの大きなキーワードになっています。で、イエス様と羊を描いたですね、いろいろな絵がありますね。羊飼いであるイエス様をテーマとした絵ですが、そのような絵があるのはですね、イエス様ご自身が私は良い羊飼いであると言われたことに由来します。これもですね、このイエス様がですね、羊を探しに来てですね、そして連れて行こうとしておられるですね、助けようとしておられるですね。イエス様は言われましたね、私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。ヨハネの福音書の10章11節ですけども、私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。このですね、羊という動物、めちゃくちゃですね、簡単な絵ですね。羊という動物はあまりですね、俊敏な動物ではありません。またですね、自分を守る強い術をですね、持っていません。ですから羊飼いはこの羊を見守り、また狼とかが来るとですね、これを追い払います。また食べ物のあるところ、水のあるところに羊たちを連れて行きます。これはですね、ミレーの絵だそうですけども、羊飼いがですね、羊たちをですね、こう見守っている、そういう絵ですね。動物もですね、例えばヤギなどはですね、岩場にもどんどんですね、跳ねてですね、登っていくことができる、そういう力強さを持っていますけど、羊はそのような力を持っていないわけですね。狼たちが来たらすぐにやられてしまう。だから羊飼いはですね、この狼を追い払う武器もですね、持っていたりするわけですね。で、このような羊たち、そしてそれを守る羊飼い、聖書の中にはですね、このように書かれたところがあります。先ほどですね、お読みしたところなんですけども、ダビデの賛歌、ここに、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みと私を追ってくるでしょう。私はいつまでも死の家に住まいましょう。この詩はですね、ダビデの賛歌と書いてありますけれども、ダビデという王様が書いた詩なんですね。ダビデ、ご存知のようにですね、今から3000年ほど前のイスラエル王国の王様です。彼は本当にですね、神様に従った、そのような王様でした。彼は王様になる前、彼はですね、羊飼いというですね、仕事をしていました。今お話ししていた羊飼いですね。羊飼いであった彼がですね、 王様の軍隊の兵士になり、そしてですね、力強い働きをしていく中で王様となっていく。まあ、先にですね、神様はこのダビデを王様になることをですね、定めておられたわけですけども、そのようなダビデでしたけども、最初はこの羊飼いというですね、仕事をしていました。ですからこの詩、これはですね、自分の体験の裏返しであったわけですね。彼はですね、羊飼いとしてその羊の世話をしていたとき、羊たちをですね、緑の牧場にさせます。牧草の茂ったですね、ところに羊たちを連れていきます。そのためにはまずそれを探さなければなりませんね。羊飼いはですね、まずそのようなところを探して、そしてそこに羊たちを連れていきます。また水のあるところですね、彼は知っていて、そこに 羊たちを連れていきます。そのようにダビデはですね、羊たちを養っていた。神様はダビデのことを愛し、祝福し、また様々な災いの中でも守り、導いてくださった。ダビデはですね、ダビデの前に王であったサウルから命を狙われるということさえありました。でもその中で神様はダビデを守ってくださった。そしてダビデをイスラエルの王様にしてくださった。それはまるで自分がですね、羊たちを守って導いた時のようだと、ダビデはこういうふうに歌っているわけですね。羊飼いたちは食べ物のあるところに行きます。羊たちを連れて食べ物のあるところへ行きます。草のあるところを探します。そしてそこへ羊たちを導いていきます。羊飼いたちは水のあるところに羊たちを連れて行きます。羊たちはそこで水を飲みます。そのように移動するとき、時にはですね、危ないような谷間も通らなければならないかもしれない。でも羊飼いは羊たちがしっかりと歩くことができるように杖で導き、また時には鞭を持って励まします。そうしてですね、羊たちは緑豊かな牧場へとまたたどり着き、そこでですね、おいしい草を食べることができるわけですね。ダビデは自分の生涯を導いてくださった神様を羊飼いのようだと言っています。イザヤもこのようにですね、聖書の中で言います。主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く。神様はこのように私たちを愛によって守り導いてくださる方です。羊飼いというとですね、思い出すイエス様の言葉の中にこのようなところがあります。あなた方はどう思いますか？もし誰かが100匹の羊を持っていて、そのうちの1匹が迷い出たとしたら、その人は99匹を山に残して迷った1匹を探しに出かけないでしょうか？そしてもしいたとなれば、誠にあなた方に告げます、その人は迷わなかった99匹の羊以上にこの1匹を喜ぶのです。このようにこの小さい者たちの1人が滅びることは、天にいますあなた方の父の御心ではありません、こう書いてあります。まあ、先ほどですね、最初に出しました絵ですね、これがですね、まあ、ここにはですね、ちょうど羊たちを連れてきてますけれども、一匹の羊を探し求めるイエス様を表している絵ですね。自分を守ることのできない羊、この羊が迷い出したらどうなるんだろうか。きっと死んでしまう。ですから迷い出した羊を羊飼いは何とかして探し出そうとするわけですね。羊が死んでしまうことがないように、羊飼いは何とかして羊を探し出し助けようとします。このようなお話をするとですね、だからキリスト教は弱い人のためのものだと、こういうふうに言う方がおられます。しかしこの弱さということを考えるとき、私たちがイエス様から聞くことはですね、イエス様が私たちに語られることは、この地上で生きるためのものだけではありません。聖書にはこう書いてあります。あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか？ こんな小さなことさえできないで、なぜ他のことまで心配するんですか。皆さん、自分の命を伸ばすことができますか。あなたはですね、自分の寿命を伸ばすことができますか。こんな小さなことさえできない、ゆるの花のことを考えてみなさい。皆さん、花はですね、花自身でそれを着飾るために紡いだり、また折ったり、何かですね、努力をしない。でもそれは美しく咲いています。神様がその花を飾ってくださいました。この淀川にはですね、西洋カラシナというですね、まあ、菜の花に見えますね、黄色い花が堤防にバーッと一面咲くんです。綺麗な花です。でもですね、それはですね、どんどん伸びてしまうとですね、邪魔になりますので、市の職員が来てですね、全部刈り取ってしまってですね、そして燃やしてしまいますね。そのような投げ込まれて焼かれてしまう草をさえ、まあ、一面に咲いているときは本当に綺麗です。そしてその一つ一つを神様は美しく作っておられます。そうであるならば、あなた方に神様はどんなに良くしてくださるでしょうと、こういうふうにイエス様は言われますね。神様はどんなにあなたのことを大切にしてくださることでしょう。私たちは自分の命さえどうすることもできない存在、神様の前に小さな存在、しかし神様は私たちを愛しておられる。そしてそのような私たちを救うために、神の子であるイエス様はこの世に来てくださいました。そしてイエス様は言われます。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。罪人というふうに言うとですね、まあ、警察のお世話になどなったことはないんだとかですね、こういうお話をされる方もおられます。イエス様はどんなものを罪人と言われるのか。マタイの福音書にはこう書いてあります。人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。イエス様が言われます。兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって脳なしというようなものは最高機関に引き渡されます。また若者というようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれます。まあ、非常にですね、厳しい言葉が続くわけですけども、私たちが人に対して怒る、このことは人を殺すことに等しいのだと、このようにイエス様は言われるわけです。イエス様が言われただけではなく、旧約聖書に出てくるモーセの実戒、モーセという人がですね、神様からいただいた石の板に書かれている言葉ですね、この中にもこうあります。殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない、あなたの隣人に対し偽りの証言をしてはならない、あなたの隣人の家を欲しがってはならない、すなわち隣人の妻、あるいはその男どれ女どれ後ろが全てあなたの隣人のものを欲しがってはならない。これはですね、10回の後半ですが、殺してはならないから始まって、欲しがってはならないということで終わります。盗んではならない、殺してはならない、また偽りの証言はしてはならない、これらはですね、皆ですね、実際の行動です。でも聖書はそれだけではない、あなたの心の中の問題、欲しがるというふうなことについてもですね、注目しているということです。そしてそのことも神様は、それは罪なんだと言っておられるわけですね。自分が考えるだけやったらいいやないか、そういうふうにですね、私たちは思うんですけども、神様はそのように思われません。私たちの心の中を神様は見ておられます。ところでですね、ここでですね、殺してはならないと翻訳してあります。監視してはならない、盗んではならないと続くんですけども、この言葉は言語では殺さないという言葉が使われています。あなたは殺さない、あなたは勧誘しない、あなたは盗まない、あなたは偽りの証言をしない、あなたは欲しがらないと、このような言葉が続くんですね。 どう違うでしょう。この言葉はこんなことするんじゃないぞと言ってるのではなく、神が私たちを罪を犯さない存在と見てくださっている。お前はそんなことをするやつじゃないんだと神様は言っておられるんですね。お前は人を殺すようなものではないんだ。勧誘するようなものではないんだ。盗むものではないんだ。偽り、嘘をつくようなものではないんだ。人のものを欲しがるようなものではないんだと神様はあなたを見ておられるということです。神様はそのように私たちを信頼してくださっておられる。そして聖書にはこう書いてあります。私が聖であるからあなた方も聖でなければならない。聖とは完全であるということを意味します。神様のように完全であること。神様はあなたを完全なものと見てくださる。しかし私たちの中にはどうですか。現実に欲しがる思いがありませんか。他の人の何かを見るとですね、妬んだり羨んだりする、いいなと思ってしまう、そのような気持ちがないでしょうか。人の能力、人の姿もですね、いいなと思ってしまう。ヤコブの手紙4章1から3節にこう書いてあります。何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。願っても受け入れられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからですと書いてあります。で、私たちはどうしたらいいんですか。私たちは正しい動機で神様に願い求めればいいんですね。正しい動機で願い求める。何はともあれあなた方は神の国を求めなさい。そうすればこれらのものはそれに加えて与えられますとイエス様は言われます。またですね、イエス様は言われます。あなた方が私の名によって何かを求めるなら私はそれをしましょう。だからですね、あなたは祈るんです。私たちは祈るんです。神様、このことをしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。イエス様の名によって祈るなら神様はそのことをしてくださいます。こんなことを祈っていいんですか。そのようにあなたが思うかもしれない。でもあなたの必要のために神様は恵みを与えてください。この支払いをするためのお金をください。そんなこともまたですね、こんなことで困っていますということも全部、ある方は言われました。自分の好きなチームが優勝することを祈っていいんでしょうか。祈ってくださいね、タイガースが優勝するように祈っていいですか、というふうにおっしゃった方がおられます。祈ってください。そのことで神様はどうお答えになるのか、それは分かりませんけれども、どんなことでも私たちは神様に願い求めることができます。そしてイエス様は言われます。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。どんなことでも神様に祈り求めましょう。ですね、人は皆自分の罪のために滅んでしまおうとしているような存在。そうですね、私たちの心の中には先ほども言いました、そのような欲があります。人のものを欲しがるような思いがあります。現実に自分の弱さを感じておられる方もあるでしょう。自分は罪があるなと思われる方もあるでしょう。でもそうでなくても、人は罪人であっても、人は罪人であって、そして一度死ぬことと死後に裁きがあること、これは定められています。あなたがどんな人でも全てのものは死んで、そしてその後裁きがあります。そしてあるものには永遠の地獄が用意されています。しかしイエス様は言われます。 誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を使わせた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。もう一つ御言葉を読みします。亡くなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠のうちに至る食物のために働きなさい。それこそ人の子があなた方に与えるものです。この人の子、人の子を父すなわち神が印象されたからです。イエス様は私たちに永遠の命を与えるため、そのために来てくださいました。イエス様は私たちの牧者、すなわち羊飼いであると言われました。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。私たちの羊飼いであるイエス様は何をしてくださるでしょうか。良い牧者は羊のために命を捨てます。じゃあ何のためにイエス様は命を捨てられるのか。盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。イエス様はご自分が死ぬことによって私たちが命を得るため、豊かに命を得るために来てくださいました。私たちは命を得るため、このことのためにイエス様は命を捨ててくださったんですね。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じです、同様です。また私は父のために私の命を捨てます。私にはまたこの囲いに属さない他の羊があります。私はそれをも導かなければなりません。彼らは私の声に聞き従い、一つの群れ一人の牧者となるのです。私が自分の命を再び得るために、自分の命を捨てるからこそ父は私を愛してくださいます。まあ、ここでですね、イエス様はご自分が命を捨て、そして蘇られることまでも語っておられるわけですけども、イエス様は私たちの罪の身代わりに十字架で死んでくださいました。イエス様はあなたのために十字架で死んでくださいました。そして3日目によみがえられました。このことをあなたが信じるなら、あなたは滅びから救われて永遠の命を持っています。神は実にその一人がお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。このイエス様は良い牧者、良い羊飼いです。そしてイエス様は私たちが命を得るため、豊かに得るために来てくださいました。そのためにご自身を差し出してくださいました。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。このイエス様を覚えてですね、共にお祈りいたしましょう。またですね、いつもの課題もお祈りください。しばらく共にお祈りいたしましょう。ハレルヤ、天のお父様、感謝します。イエス様はお一人お一人が命を持つために、命を得るために来てくださいました。羊飼いとして来てくださいました。そしてイエス様の恵みの中に私たちが生かされていることをありがとうございます。どうぞしよう、お一人お一人を導いてください。このイエス様の与えてくださる命の中で導いてくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前によってお願いいたします。またイスラエルさんも祝福します。どうぞそのところに祝福がありますように、ご教会嬉しいおれに祝福がありますように、近所の教会に祝福がありますように、また何事件の現実されているに祝福が癒しがありますように、東方見舞いの広がった経験性に祝福がありますように、祝福がありますように、主を世界を持ってなさいというのを持ってなさい、主を持ってなさい、今の聖書をそこに伏せ、そこで実際が大事かないように、どうぞのうちください。大学に実施する自然災害時代を被害者をどうぞお願いください。助けてください。仕込んでくださいです。しっかりいましょう。すいません、人間です。
守りがありますように、そのようにいきましょう。あの、その子たちにもどうぞ、あなたの見せがあり、助けがありますように。主はこの身の子に出して、この子に出して、この子に出して、田中姉妹お祈りください。
天の父の父さんを感謝します。
アメン。
あなたの皆を褒めたたえます。
アメン。
あなたもこの、あなたの願いにあなたが招いてくださったことを感謝します。
アメン。
それで私たちはあなたが十字架にかかって死に直して死んでくださったことをとても心から喜ぶことができることを感謝します。
アメン。
でも本当にあなたは主が命を得、またそれを豊かに持つために神様は来られました。神様は人にどうか助けてください。私たちは本当に神様から信頼されています。神を犯すものではないと、あなたは私にとって本当に宝石だと神様は思っておられます。主をどうぞ互いに、私たちがそのように兄弟姉妹たちと見ることができるように助けてください。子供を見ることができるように助けてください。本当に神様にあって、私たちがこの祝福の中に今いることを心から喜ぶことができるように助けてください。で、神様が本当にこの私たちが本当に苦しい時にこそあなたはいつも一晩におられるということを信じることができるように助けてください。そして本当に敵の前にいつも食事をさせてくださって、勝利の道をいつも歩いていくことができるように助けてください。本当に主よ、あなたの愛をもっともっと知ることができるように助けてください。あなたの素晴らしさをもっともっと知ることができるように助けてください。私たちはあなたにが私たちを信頼していらっしゃるということをもっともっと知ることができますように、神様の本当に愛を本当に喜ぶことができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。ではですね。